ルカの福音書17章20節から37節。パリサイ人たちが神の国はいつ来るのかと尋ねたとき、イエスは彼らに答えられた。神の国は目に見える形で来るものではありません。見よ、ここだとかあそこだとか言えるようなものではありません。見なさい、神の国はあなた方のただ中にあるのです。イエスは弟子たちに言われた。あなた方が人の子を一日でも見たいと願っても見られない日が来ます。人々は見よ、あそこだとか見よ、ここだとか言いますが、言ってはいけません。追いかけてもいけません。人の子の日、人の子は稲妻がひらめいて天の端から天の端まで光るのとちょうど同じようになります。しかしまず人の子は多くの苦しみを受け、この時代の人々に捨てられなければなりません。ちょうどノアの日に起こったのと同じことが人の子の日にも起こります。ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだりめとったり嫁いだりしていましたが、洪水が来てすべての人を滅ぼしてしまいました。またロトの日に起こったことと同じようになります。人々は食べたり飲んだり売ったり買ったり植えたり建てたりしていましたが、ロトがソドムから出て行ったその日に、火と硫黄が天から降ってきてすべての人を滅ぼしてしまいました。人の子が現れる日にも同じことが起こります。その日、屋上にいる人は家に家財があってもそれを持ち出すために下に降りてはいけません。同じように畑にいる人も戻ってはいけません。ロトの妻のことを思い出しなさい。自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を保ちます。あなた方に言いますが、その夜同じ寝床で人が二人寝ていると一人は取られ、もう一人は残されます。同じところで臼を引いている女が二人いると一人は取られ、もう一人は残されます。弟子たちが、主よ、それはどこで起こるのですかと言うと、イエスは彼らに言われた。死体のあるところ、そこにはハゲタカが集まります。人の子の現れる日と題して小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今私たちはあなたの命の御言葉を主体求めてここに座っております。主ご自身が豊かに御言葉を語りくださるときに、ここにあなたのご栄光が表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。教会にいますと、いろんなところから電話がかかってまいります。何か相談の電話かなと 悩み事があって電話が来るのかなと思うとですね、 99% は会社からですね、営業の目的でそういう電話がかかってまいります。で多分いろんな電話帳とか名簿とか見てかけてくるんだと思うんですが、その時にその相手の会社の方がこの教会の名前を福音教会と呼ぶんですね。福音で、私はそれを聞いて、いやそれは福音教会と読むのですと訂正をいたします。でそれで自分でそうやって言いながらですね、福音って何だろうかと、まあ、改めてそういう時に考えるわけですね。で、まあ、皆さんも福音という言葉は何度も聞いていると思うんですけれども、まあ、一番分かりやすいのはイエス様ご自身が福音というのをどういうふうに使ったかということですね。まあ、イエス様がそのバプテスマのヨハネから洗礼を受けられて、宣教の活動を始めた最初の時にまずどう語ったかということがマルコの福音書に出てますけれども、イエス様はこう言われました。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。これがイエス様が、まあ、宣教を始めた時に第一声にこう発した言葉であります。罪を悔い改める者には神様はその罪を許して神の国に迎えてくださる、まあ、そして永遠の命を与えてくださる、まあ、それが福音であると、まあ、教えるわけですけれども、まあ、そうしますと今日の箇所でもパリサイ人が質問していますけれども、その神の国というのはいつ来るのですかと、あるいはどこにあるのですか、またその神の国には誰が入ることができるのか、まあ、いろんな質問をしたくなるわけです。で、イエス様はその疑問に対して、まあ、いろんなことを今日語っているわけですけれども、まあ、最近ずっとこのルカの福音書を見てですね、本当に難しい、分かりにくいという声を聞いておりますが、今日の箇所も実に分かりにくいですね。言っている一つ一つはそれはもちろん分かるんですけれども、でも全体として一体何を言っているのか、特に皆さん聞いていて、あ、これ何なんだろうと思ったのは37節だと思うんですね。死体のあるところそこにはハゲタカが集まりますという、ね、もう全く頭抱えてしまうわけですね。まあ、ということで一体イエス様はこの、まあ、神の国ということについて今日どんなことを教えてくださっているのか共に考えてまいります。まあ、それで、20節21節をもう一度お読みいたします。パリサイ人たちが神の国はいつ来るのかと尋ねたとき、イエスは彼らに答えられた。神の国は目に見える形で来るものではありません。見よ、ここだとか、あそこだとか言えるようなものではありません。見なさい、神の国はあなた方のただ中にあるのです。面白いことにイエス、パリサイ人たちはいつ来るのかと質問したのに対して、ここではイエス様はどこにあるのかということをまず答えていますね。あなた方の中にあると言っております。あなた方って 誰のことかと、もちろんこれは福音、さっきの福音のこととか関係 して考えれば、罪を悔い改めて信じた人たちの中に神の国はあるのだと、まあ、そう思ったかもしれませんが、でもこれはイエス様は誰に答えているかというと、質問してきたパリサイ人に答えていますね。つまりパリサイ人のことをあなた方と言っているんです。まあ、 つまりファリサイ人の中にも神の国はあるのですと、そう読めてしまっていますね。でこれ意外な話であります。というのはファリサイ人はイエス様を憎み、このあと十字架に追いやっていく人たちであります。そんな人たち、まあ、イエス様に歯向かう人たちの中に神の国があると、まあ、言われてですね、一体これどういうことか、まあ、これが今日の箇所の疑問のその1ですね。疑問1って書いアウトラインに書きましたけれども、あなた方ってどうしてファリサイ人も含まれるのかと、まあ、これはまた後でそのことを触れていきます。で続いてそのイエス様はですね、いろんなことを語るんですが、まずその前に神の国ということが今日のテーマですが、皆さんの中にもこの神の国はあるんだと言われるわけです。さてその実感が皆さんの中にあるでしょうか。私のうちに神の国がある、もう嬉しくてしょうがないとかですね、いやもうそれ聞いて今日は飛び上がって帰りますとかですね、という方も中にはいるかもしれませんが、まあ、ほとんどの方はなんかよく分かんないって言うんですね。神の国は私の中にあると言われてもなんかピンとこない、なんとなくこう雲をつかむような感じを持っているのではないかと思うんです。ところがその神の国は私たちの命とどうも関係あるんですけれども、そういう大切なものを私たちがいただいている、まあ、救いはいただいているというのはなんか信じているけれども、神の国というと何か、こうこれから行くやがて私たちが迎えられるところという、まあ、イメージはあっても私たちの中にあるというそういうことはあんまり考えたことはないと思うんですね。ところがこの神の国というのはそうか曖昧なとか、ぼんやりしたというようなものじゃなくって、本当に私たちの命と大きな関係があるんだということを、このあとイエス様はノアという人物とロトという人物、この2人の人物に起きた事件を取り上げて説明をしております。で、ノアのことについてはもう説明するまでもないと思うんです。まあ、創世記に出てまいりますが、人々が好き勝手な道を歩んで地上に罪が溢れていくのをご覧になった神様は、信仰者であったノアにある時箱舟を作らせまして、その箱舟が出来上がるとノアとそしてその家族、そして動物たちもつがいの動物ですねをその箱舟に乗せて蓋を閉じるんですね。そして裁きの日がやってまいりまして、洪水が襲ってくる。で他の人たちはその裁きの日が来るということなどは、まあ、信じないで、いつもと変わらずに食べたり飲んだりしていて、結局洪水に飲み込まれてしまった、まあ、それがノアの事件であります。で、2つ目はロトの日に起こったことって書いてます。これも創世記に出てまいりますが、このロトはソドムとゴモラの町の近くに住んでおりました。でやはりこのソドムとゴモラの町に罪が満ちているのをご覧になった神様は、御使いを送ってこの町に火と硫黄を降らせて、まあ、裁いていくんです。でその時正しい人であったロトと、まあ、その家族はこの御使いのにですね、いやどうしようかとこう逃げようかそれともとどまろうかと迷っていた時に御使いがもう無理やり手を引っ張ってですね脱出させていくんですね。で、そうやってロトはまあ助かるんですけれども、途中逃げる途中でロトの妻は、 まあ、多分家のことが気になったんでしょうね。後ろを振り返るんです。で、御使いからあらかじめ逃げるときは振り返っていけません。もうまっすぐ前を見て逃げなさいというふうに言われていたんですが、思わず後ろを振り返っちゃった。まあ、その結果このロトの妻は塩の柱になってしまったということが書かれています。確か6年前ですかね、イスラエルに行かせていただいたとき、このソドムとゴモラはもはやもう今地上にはないんですけれども、おそらくここだろうというあたりに行ったんですね。そして死海という湖のすぐ近くですけれども、そしたらあれがロトの妻ですというのがありまして、何だろうと思ったら塩の柱ですね。塩がなんか人間の形をしたような形で、こう結晶がもう大きな、非常に大きな形で残っているんですね。で、最近なんかその塩が欠けてきたので、どうもちょっと格好悪くなりましたが、あれがロトの妻ですと言われましたけれども、まあもちろんそれは伝説だと思うんですけれども、まあそういうふうになりました。でこれは神の国のことと大きく関係しております。裁きの日に私たちはどこに逃れていくのか、どこか別のところに逃れればいいんじゃない。私たちには逃れる箇所は一つしかない。神の国というところに逃れて初めてその裁きから救われていくんだということであります。で、神の国は私たちが逃れることのできる唯一の場所で、他に逃れる場所はないんですね。そしてまた、もう一つ、このロトの妻からのことから分かるように、神の国に入るというのは迷っていられないっていうんですかね、私たちはこう決断するのを先延ばししたいわけですね。どっちにしようかなと、入ろうかな入らないかな、両方に足を入れてですね、いざとなったらどっちかに行こうという、そういうことを したいわけですけれども、でもこの時私たちはどっちかを選ばないといけないんですね。そしてもし迷ったままでいたならば、その裁きから逃れることができない。もうどっちか、本当1か0かというぐらいのその決断を迫られる、そういう場所だということであります。ということに、そうしますとですね、この神の国というのは私たちの命と深く関わっているから、早くあなた方は神の国に逃れるように信じなさいと、言われているように思うわけですね。でもどうでしょうか、初めて教会に来てですね、あなたは信じないといけませんよとかですね、救われなきゃいけませんと言われた時に、かつての私もそうだったわけですけれども、後で考えますとかですね、いやいやもうそういうのちょっと怪しい宗教が最近多いので、いろんな人と相談してから決めますとか、いろいろな理由をつけてはっきり態度を決めたくないわけです。でも先ほども言ったように、もちろん怪しい宗教に引っかからないためにですね、いろんな方に相談するというのはもう大切なことですが、しかしそれはいつまでも先延ばしするわけにはいかないですね。そのことが34、35節に書いてあります。あなた方に言いますが、その夜同じ寝床で人が2人寝ていると、1人は取られ、もう1人は残されます。同じところで臼を引いている女が2人いると、1人は取られ、もう1人は残されます。つまりこれ、仲良く暮らしている家族ということですね。その家族っていうのもつながっている、本当にその離れることはないのだと思っていたら、その裁きの日には別れ別れになってしまう。つまり言い方変えると、救われるものとそうでないものがはっ きり分けられていくんだと、そうならないようにあなた方は一刻も早く神様を信じて救われなさいと、曖昧な態度を取っているとこんなことになっちゃうんですよと、なんとなくそう言われてですね、早く早く早くと、早く決めなさいと、もうこう追い立てられているような気がいたします。しかし追い立てられてる、決めるっていうのもちょっとね、どうなんだろうと思ってしまいます。本当に最近もですね、早く何時まで、締め切り何時ですから何時までに申し込まないと安く買えませんとかですね、そういうタイムセールみたいのがあって、こう追い立てられて決めなきゃいけない、でも後で買ってみたらなんか買わなくてもよかったというのがあったりしてですね、やっぱりちょっとこう慌てて決めるというのは良くない、それなのに聖書は早く決めなさいというふうにどうもこう脅迫されているような気がするわけですね。そう感じるのは私だけかもしれませんけれども、こう早く決めなさいと追い立てられれば追い立てられるほど私はへそ曲がりですから、嫌だ今決めたくないと言いたくなるわけです。聖書はこれこうなるから早く決めなさいというふうに脅かしているんだろうかと、これがその2つ目の疑問であります。教会に来て、ですね、初めて来てですね、早く決めなさいと言われて、はい決めますと言える人はまずいないと思いますね。よほどのお人よしか本当に信じたのか、でありまして、普通の人はなんか怪しいなとこう警戒するはずです。イエス様は私たちを脅かしているのかどうか、そのこともまた後で考えます。さて、最初のところにまた戻りますけれども、パリサイ人たちは神の国はいつ来るのかと尋ねていまして、で弟子たちはそのやり取りを脇で聞いていたんですね。それから弟子たちにもイエス様は語っておりまして、そのことを聞いていて、その22節のところからイエス様は今度は弟子たちに言われていくわけですけれども、その22節のところでイエス様はこう言われますね。あなた方が人の子の日を一日でも見たいと願っても見られない日が来ますと。で、ここで初めて人の子の日という言い方が表現が出てまいります。で、聖書を調べますとこの人の子の日という言い方はここにしか出てまいりません。ここの3箇所ぐらいですかねにしか出てこないんですね。つまりかなり特殊な表現であります。で、どんな意味かな、人の子の日って一体何なんだろうと、ちょっと突然ですから最初分かんないんですが、どうもこれは、先ほどから触れているように裁きの日のことのようなんですね。裁きの日のことを、じゃあ裁きの日にはって言えばいいのに、どうしてイエス様は人の子の日はというふうに言うのかなと、こうやってまたこう煙に巻かれるようにして分かりにくいということになるわけですね。でその分かりにくさのもう今日のピークはですね、37節なわけです。そこを読みいたします。弟子たちが主よそれはどこで起こるのですかというと、イエスは彼らに言われた。死体のあるところ、そこにはハゲタカが集まります。このイエス弟子たちがイエス様に質問したきっかけは、人の子の現れの日に一人が取られて一人は残されるということをイエス様が教えた直後であります。そういうことは一体どこで起きるんでしょうか。この質問に対して、死体のあるところ、そこにはハゲタカが集まりますと言われるんですね。 まあ、読んでこれ分かる人まずいないはずですね。で、じゃあ、聖書の学者さんたちどう説明しているのかと調べますと、実は学者たちも頭抱えて分かんないって言ってるんですね。まあ、分からないと言いませんか、分かりにくいと言っております。どうしてこんなふうに分かりにくいことをイエス様は言うんだろうかと、もっとはっきり説明してくれればよいのにということですね。多分弟子たちもこれを聞いたとき最初分かんなかったと思うんです。でも聖書にこうやって載せているということは、後になってイエス様が、ああ、このように語ってくださったことはこういうことだったのかと、後で分かっているから、分かったから、ここに載せているんです。じゃあどういうことか、まあ、その前にイエス様はどうしてこんな分かりにくいことを言うんだろうか。まあ、これはもうすでにイエス様はその理由について説明をしているんです。まあ、前々回ですかね、触れたところですが、同じ17章の10節ですね。まあ、しもべと主人の関係の話をしている時であります。まあ、9節と10節を読みいたします。しもべが命じられたことをしたからといって主人はそのしもべに感謝するでしょうか。同じようにあなた方も自分に命じられたことをすべて行ったら、私たちは取るに足りないしもべです、なすべきことをしただけですと言いなさい。でイエス様はこれを弟子たちにこうしなさいと教えたわけですけれども、じゃあイエス様はどうだったんだろうか。もちろんこう言った本人でありますから、先頭に立ってこの見本を示しているはずですね。ということは、イエス様はいろんなことを私たちのためにしてくださいましたけれども、でもイエス様はしもべの姿を取られますから、なすべきことをしただけですということなんであります。イエス様のなさったことはすべてなすべきことをしただけですという立場になります。ですから私たちに何か言うときは全部この控えめな表現になってしまいます。私はあなた方のためにこういうことをしてあげたんですよと、まあ、私たちは言いたくなるわけですけども、イエス様はそんなこと絶対に言う方ではないんですね。なすべきことをしただけですから、なんとなくこう自慢するわけではありませんから、むしろ分かりにくくなるのは当然でありますね。いやいや、私はもうもうなんか小さなことですから、別に自慢もすることでもありません、もう本当にそんなことあまり聞かないでくださいみたいなですね、そういう表現になりますので、なので分かりにくいんです。ということは逆に言いますと、分かりにくく言っているところこそ実はイエス様のことなんだということであります。37節で、死体のあるところそこにはハゲタカが集まりますという、もう本当に分かりにくい表現になっているのは、実はこれイエス様ご自身に関わることを言っているということになります。じゃあその死体のあるところという、この死体って誰の死体かということになりますね。イエス様のことに関わるということであるならば、これはイエス様の体のことだろうかと、まあ、まず考えるわけです。で、それをこう証拠立てるっていうんでしょうか、御言葉をイエス様ご自身が語っておりました。まあ、25節です。しかしまず人の子は多くの苦しみを受け、この時代の人々に捨てられなければなりません。多くの苦しみを受け、この時代の人々に捨てられた方とは一体誰か。で、人の子の、人の子はって言ってますが、これ人の子ってまるで他人のことのように言ってますが、ご自分のことでありますので、明らかにそうしますと37節の死体のあるところのこの死体というのはイエス様の身体であります。多くの 苦しみを受け、この時代の人々に捨てられた方、イエス様の御体、十字架の御体、これが主体のあるところであります。さて、ではそこにハゲタカが集まりましてね、書いてあります、鳥のハゲタカが本当に十字架の周りに集まったのかということではないですね。聖書にはそういうことは一つも書いておりませんで、もちろんこれは何かを表しております。つまり十字架の周りに誰が集まったかであります、イエス様を十字架に追いやった人たちが集まりました。五節の言葉で言えば、この時代の人々に捨てられたというんですから、イエス様を十字架に捨てた人たちがハゲタカのように集まってまいりました。この時代の人々って言ってますね。で、この時代の人々って言って誰のことか、それは当然2000年前のイスラエルの人たち、イエス様と一緒に生活していた人たちが、最初はイエス様のことを歓迎していたのに、いざとなるとファリサイ人たちのその言葉に踊らされて、十字架につけろ、覗け、十字架につけろと叫んでいった人たち、当然この時代の人々というのは、その2000年前のイスラエルの人たちを指すのは分かります。でもそれだけだったんでしょうか。イエス様はノアの日のことを言いました。ノアの時、人々はノアがせっかく裁きが来るからあなた方も備えなさいと言ったのに、誰も信じず、また罪を悔い改めないで、結局洪水に飲み込まれていきました。ということは、この時代の人々というのは、ある特定の時代のことを言っているのではなくって、神様を信じない人たちという話にもなっていきます。ロトの時もそうであります。神様の裁きを信じないで、火と硫黄が降ってくるその日まで、飲んだり食べたり嫁いだり、そういう日常的な生活をずっと続けていた。明日も同じ日が来るだろうと思って、悔い改めることのなかった人たち、これがこの時代の人々であります。そうすると、この時代の人々は、2000年前の人々でもあり、またノアの時代、ロトの時代の人々でもありますから、結局今の時代の、今私たちですね、この私たちが生きているこの時代の人々も含まれていくのではないでしょうか。私たちもこの時代の人々と言われているのではないか。なぜなら、私たちはイエス様を十字架につけたのです。いや、私はあそこにいませんでしたと言っても、イエス様を信じない、あなたは私たちの救い主ですと信じず、また罪を悔い改めないで、罪をの中にどっぷりと使って何とも思わないという、それが、この時代の人々であります。全員悔い改めない者は全員、神の子イエス様を十字架につけていった。この方は私たちの身代わりとなって神様の裁きをお受けになりました。人の子の現れる日、同じことが起こりますと、つまりノアの時、ロトの時と同じようなことが起きる。 まあ、それは裁きの日でありますけれども、この裁きという言葉でありますが、実はここに2つの意味があることをちょっと確認しておきたいと思います。まあ、どういうことか。1つ目ですが、今見たようにイエス様の十字架の裁きの日ですね、十字架におかかりになるの日、イエス様が裁かれる日、それがこの人の子の現れる日、まあ、裁きの日であります。そしてもう一つは何かと言いますと、これはイエス様が今度は再び来られる日ですね。再臨の日とか終末とか、あるいは最後の審判とかという言葉もありますけれども、今私たちはどこに向かって歩んでいるかと言いますと、この再臨の日を待ち望みながら今歩んでおります。でその再臨の日、どういうことが起きるかと言いますと、最終的にこの世界が裁かれる日であります。でその時信じる、悔い改めて信じる者は、天の御国に、神の国に逃れることができる。これが人の子の現れの日の2つ目の意味であります。その人の子の現れる日に何が起こるか、それは31節から35節にある通りであります。その日、一人は取られて一人は残される。人の子の現れる日というのは2つ意味がありますよと言いましたから、週末、イエス様の再臨の時にこれが起きますよと、まあ、起きてほしくないことでありますが、残念ながらこれが起きて、こういうことが起きる。しかしもう一つの裁きの日、主の十字架の日にもこれが起こると言っているんです。まあ、こう言いますとですね、なんか皆さんえっと思うはずですね。イエス様が十字架におかかりになった時に、寝床で2人、ね、寝ていて1人取られて1人残るとかですね、嘘を引いている女の人が1人取られて1人残るって、そのこと起きたんですか、聖書のどこにも書いていませんよと必ず質問されるはずですね。でも人の子の現れる日、これが起きると言ったんです。どういうことかですね。この一人の取られて一人残されますというとですね、皆さんどういうことを頭に想像するでしょうか。多分こう超自然的な力が働いて、隣にいた人が急にいなくなっちゃう、で自分だけ一人残される、まあそんな光景を想像したかもしれませんね。しかしそういうことではありません。イエス様はあくまでも私たちの心の内側のことを語っております。ある人が急にいなくなるとかそういうことではなくて、私たちの心の状態のことをこのような表現で表しています。最初に疑問の1として取り上げたことを思い出していただきます。疑問1って何か、つまりあなた方っていうのは誰のことかっていうんですね。神の国はあなた方のただ中にあると言われたのはどういうことか。あなた方というのは信じている人たちもそうですけれども、信じていない人のうちにも神の国はあるのだということであります。でもそれは全員が信じなくても信じても救われるという意味ではありません。あるにはあるんです。全員に神様は神の国を与えているんです。じゃあ与えられているから自動的に神の国に入るかというと、そうではないんですね。神の国の門が平等に誰にでも開かれているというふうにとってください。それがあなた方のただ中にある。門は開かれている。しかしその門を通って神の国に入るのか入らないのか、 決めるのは誰かであります。誰かに決めてもらうとか言うんじゃない、自分で決めなきゃいけない。神様がもう決めてますと言うんではないんですね。まあそういうふうに考える方もいますけれども、最終的には自分で決断しなきゃいけない。まあこれ具体的に見れば、考えれば分かりやすいでしょう。イエス様が十字架におかかりになった日、まあ、この人の子の現れる日ですけれども、その日人々はどうしたんでしょうか。どっちを選んだんでしょう。神の国の門は全員に開かれていました。その十字架の周りに集まった人たち、まあ、ハゲタカのように集まった人々と言われていますけれども、この人たち神の国に入ろうと思ったのでしょうか。せっかくこのイエス様の十字架と、誰でもがこれもはっきりと目にして、私見えませんでしたとか、そういうことは言えないようにですね、十字架という高いところにちゃんとかかって、これを見なさいとイエス様がここに神の国の門が開かれていますというふうに示してくださったのにもかかわらず、人々は、十字架の周りに集まった人たちはイエス様をあざけて、その門が開かれているのに入ろうとしなかった。いや、自らその扉を閉ざしてしまいました。その結果どうなったか。一人は取られ、一人は残される。まあそれは誰がということではなく、誰かがそういうことをしたというんではなくて、自分で扉を閉めてしまったので、その結果自分で取られるという結果をもたらしてしまったわけですね。神様がこの34、35を見てるとですね、まるで神様が超自然的な力でこう取っていく、そして残していくということをやっているように、で人間の方はなんか受け身で、なんかそういう日が来るんだ、怖いねというふうに思っているかもしれませんが、そうじゃないんですね。自分の手でこうしてるんです。もちろん自分がこんなこと取られているとか残されているとか、そんなこと自分で全く意識してないんですね。後で考えたら、あ、自分で扉を閉めてしまって、自分は取られる側に行ったんだ、自分の手でそうしてしまったんだということになります。あなた方のただ中にあると言ったとき、その神の国の門を入っていくのか、それとも扉を閉ざして、イエス様をあざけるのか、あなたが決めるのですということです。そしてもう一つの疑問が残っておりました。この34、35節、人の子の現れる日、こういうことが起こるから早くあなた方は信じないとダメですと、なんか脅迫しているように聞こえましたが、これ脅迫なのか脅かしなのか、まあすでに先ほどの疑問のその1のところで答えが少し出ているんですけれども、十字架の周りに集まった人たちは脅迫されて集まったんでしょうか。そんなことないですね。自分の意思で集まってきました。ハゲタカのように集まってくるっていうのは、もう何が起きるんだろうか、いやもう早く見たいものだという、そういう興味と全く自分の罪のことなど悔い改めようとしないで、それで集まってくる人たちであります。脅迫されているというふうに感じているんじゃなくて、誰が脅迫したか。群衆の方がイエス様を脅迫したんでしょ。早くお前が神の子であるならば早くそこから降りてこい、自分を救ってみろとあざけてイエス様をそのような状態に追いやっていった。イエス様はまるで無力な状態になられましたから、 人々の大きなそういう力で十字架にかけられていったかのように見えていますが、神様が怖い、神様は怖い方だね、恐ろしい方だ、なんかこういうところを見て読んで皆さん思ったかもしれませんが、恐ろしいのはどっちでしょうかということですね。神の子イエス様を十字架につけて、これ以上恐ろしいことはあるんでしょうか。私たちの罪っていうのはどれほど恐ろしいかですよ。神は恐ろしい方だという前に、私たちはこのイエス様に何をしたのか、それを考えたらとんでもなく恐ろしいことを私たちはしている。それなのにイエス様は何にも言わないんですよ。私はすべきことをしただけですというしもべの姿をとって十字架を耐え忍んで引かれた。ほふり輪に惹かれていく羊のように黙ってその十字架にお付きになる。私たちはそこに集まったハゲタカだったんですね。どこで起こるんですかこんなことと弟子たちが聞いたとき、あなた方は十字架で何が起きるのかよく見なさいと。あなた方はその時どこにいるのか、イエス様の弟子たちはどこに行ったか、恐ろしくて逃げていった。弟子たちも、そこにはいなかったかもしれませんが、逆の意味でハゲタカの一人ですね。私たちも同じ。一人取られもう一人は残されます。私たちは知らないうちに、いやこんなふうになりたくないねと言いながら、でも十字架の前に立つときに自分の手でこういうことをしている。だから私たちはこの罪を見るしかないんです。こうなりたくないねじゃなくて、こうなっている自分を見るしかないんです。私たちは自分の命を救いたいと誰でもが思います。自分の命を救うというのは自分の罪を認めたくないということであります。私はそんな人間じゃない、もっと良い人間だとみんな思いたい、そうやって自分の命を救おうとしますけれど、イエス様は十字架の前であなた方はどういうものであるか、はっきりとその私たちの本当の姿、罪の姿を見せてくださって、ああ本当に私は罪人だと告白できたとき、命を私たちは十字架の前で失うんですね。でもそれが本当の命をいただく瞬間でもあると言ってるんです。私たちがこのイエス様に何をしていったのか、でもイエス様は本当にその苦しみを私たちに伝えようとするのではなくて、むしろ自分の姿を隠しながらこのようにして救いの道を教えてくださっていることに感謝しつつ、またこの1週間を歩んでまいります。お祈りをいたします。天の父なる神様、人の子の現れる日、その主の十字架の日と再臨の日と、私たちはその二つの裁きの日のことを教えられています。十字架の時、私たちはどういうものであったか、十字架の前に立って正しい者は一人もいなかった、全員が罪人でありました。でもそのことを告白できたとき、私たちは本当の命を得ます。そうしたら再臨の日、あなたは神の国に迎えられていくのだと私たちに語ってくださいます。 できるなら自分はいい人間でありたい、そう思われたい、そういう誘惑が私たちのうちにありますが、あなたの前には隠しようもない。本当に神の子を十字架につけて嘲笑うような恐ろしいことをしてきた私たちであります。どうか憐れんでくださいますように、私たちが恐れることなくこの罪をあなたの御前に告白することができますように、どうかお一人お一人があなたからこの永遠の命をいただき、神の国に迎えられますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。では御言葉をしばらく思い巡らします。